舎を緩くお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。右京区京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部三冠海域隊が京都の田舎暮らしについて紹介していきます。毎回ですね、ゲストの方をお招きして地域活性化のお取り組みをご紹介していただきながら、京都市の北部三冠地域の魅力についてお話していきます。今回はですね、京北宇都地域で地域活性化に取り組む京都精華大学京北宇都宝探し会の方にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。では自己紹介お願いします。
はい、京都精華大学京北宇都宝探し会に所属してます、現4年生の、元会長職の寺田玲と申します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい、僕もね、同じ京北で活動してるんですけれども、この宝探し会の方の活動よく、ね、お伺いしてたので、は
い、ありがとうございます。
やっとお話できてすごい楽しみにしてました。
よろしくお願いします。
はい、本日はどうぞよろしくお願いします。はい、はい、早速なんですけど、まあ、その京北宇都宝探し会が活動しているその京北の宇都地域についてまず お伺いしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、どんな地域かちょっと紹介してもらってもいいですかね。
そうですね、まず京北宇都というのはどこかというと、京都市右京区の山間地域でして、その中に京北があるんですけど、そのさらに南の方に、京北宇都地域が、ありまして、京北地域全体は山間部なのでかなり寒いんですけど、宇都地域はかなり南なので暖かい、場所になっています。だいたい市内から1時間ぐらい車ではかかるちょっと遠めの場所に、なっています。
そうです、京北、ね、6つ地区あるんですけど、まあ、秀山、湯気、山国、黒田、細野、6つってあるんですけど、やっぱ宇都地域やっぱりなんかすごい暖かいっていうかイメージがあって、なんかまだ地域の方と話してると、まあ、京北の中で6つはなんか京北のなんかハワイみたいな感じで言うてる方がいて、まあだけどなんかそれをだけど、まあ感じるぐらい暖かい地域だなって思いますね。雪の量とかも全然ね、
そうなんですよ、
あんまりないですよね。
京北に行くまでのまず山に雪はあるんですけど、そこからさらに別地域に行くっていう風になると、もっともっと雪深くなってきて、宇都までは行けるけど黒田はどうだという話がなったりもします。
そう黒田っていう地域すごい北の方にあるんですけど、やっぱり山の雪の量がね、
そうですね、
すごい分厚くて、でもなんか今日同じ京北なはずなのに、なんでこんな違うやっていつも思いますけどね。
はい、
はい、まあそういった意味で、まあ宇都結構ね、でも下流にあるというか、
そうですね、桂川沿いにあります
けど、はい、下流にあるっていうこともあって、すごいなんていうんですか、川がすごい幅がでかいというか、
そうなんです、またその幅の広い川の土手沿いに桜が、
あ、
本桜って言うんですけど、
そうそうそう、
植わっていって、またこれがすごく春美しくて、はいはい、それ目当てに結構自転車の方が来たりする
っ
ていうこともあったりします。
あれはすごい桜本当に綺麗ですよね。はい、なんかすごい、なんかもう僕も毎年宇都の桜絶対見に行きます。
ありがとうございます。
やっぱ心をすごい魅了されるというか、まあそんな、ね、魅力あふれる宇都地域なんですけれども、
はい、
まあ、寺田さんの中でなんかここは結構宇都地域の中でも、まあ、何回か行かれてると思うんですけど、はい、おすすめのスポットあったりとかあったら教えてほしいんですけど、
そうですね、やっぱり先ほど言った百本桜、春頃に行くのはとても見頃でよくて、ね、また秋の散り際なんかもいいんですけれども、
なるほど、あえて散り際ブースがあるんです ね、
ただやっぱ秋っていうと、はい、旧宇都小学校ってもう廃校になってしまった小学校なんですけれども、はい、そこにこう行くまでの石段の脇にモミジが秋頃はすごく綺麗に紅葉して、モミジのこう赤い絨毯が石畳になっていって、とてもとても綺麗だったりします、個人的にはそこがとてもおすすめです。
いいですね。だけどね、まさにこの11月はね、すごいもみじ、ね、もみじ狩りの季節ですから、はい、もし京北、まあね、行くまでにもすごい高尾とかね、綺麗な地域あるけど、ね、宇都のそういうね、
ちょっとこう足を伸ばしていただいて、
寺田さんがおすすめするもみじもぜひ皆さん見てほしいなというふうに思います。はい、まあ、そういった、はい、京北加藤地域宇都地域の紹介になったんですけれども、そういったまあ京北宇都宝探し会はその図でですね、どんな活動してるかとかいうふうに、ちょっといろいろお伺いしたんですけど、はい、ちょっと概要みたいなのを教えてもらえますか。
そうですね、京北宇都宝探し会、という団体はですね、2013年頃から活動させてもらってるんですけど、基本的には夏祭りの手伝いであったりとか、
あ、夏祭りですね、はいはい、
子どもさんと地元にある一服屋内さんとか別の団体さんともコラボさせていただいて、
そ
ちらで、主に子どもの方と遊んだりというような活動と、もう一つは最近はですね、ここ数年は朝市があるんですけども、朝市のところでこう地元の方がスマートフォンの使い方がわからないとかいう話に、ぜひ学生さんに教えてもらえないかというので、朝のスマホパソコン教室なんてものも行っていたりもします。そういう団体です。
まあ、2013年先ほど設立と言いましたけど、まあ、ということは今2022年
もう9年ですかね。ですね、
はい、すごい。もうだいぶ
だいぶ長く、
はい、だけど寺田さんが今大学今4年、
そうですね、4年なので
1年生から活動、
1年生から、はい、参加させていただいてます。
じゃあもう9年中の後半はだいぶ寺田さんが頑張って、
いやもう先輩方頑張っていただいたおかげでなんとかやらせてもらってます。
ですか。でもね、結構あの前お話聞きました、結構活動メンバーもたくさん、
そうですね、活動のメンバーが、まあ、OB の方もそのまま来てくださったりするので、うんうん、いわゆる LINE のグループなんかにはですね、はい、あのかなり、59人登録はされてるんですけど、すごいですね、まあ、実際動いているのはやっぱ25人ぐらいですけど、やっぱり20人ぐらいは来てくださって助かってます、
やばいけど、そういったね、あのその興味を持って一緒に活動できるメンバーがたくさんいるってことですごいですね。ね、そういう迫力が出るというか、まあ、いろんな活動にチャレンジできるって
9年の重みというやつで助かってます。はい、
いやだけど、まあ、まあそういう意味で言うと、まあ、先ほど、まあ朝市の紹介もありましたけど、はい、朝市はですね、一服屋うつさんっていう、まあ、施設がありまして、はい、それ月1回ですね、朝市やってるんですけども、やっぱりね、朝市すごい最近いろんな、ね、いろんな地域の農作物だったりとかお弁当だったりとかが出てくるので、すごいなんか楽しい場所ですよね。
まあ、ぜひともあのサイクリングのついでに寄っていただくのもいいかなとは思います。
確か第4日曜
第4だったと思います。
ね、はい、はい、またあの一服屋うつで Facebook だけが調べてもらったら出てくるから、
こちら調べていただいたら出ると思います。
で、あとスマホで、ね、スマホ講習やってるっていうそういうお話ありましたけど、はい、やっぱりどうですか評判的には。
そうですね、やっぱりこう助かるっていうので、はい、行くと何人か大体スタンバってる状態で、ね、これはちょっとこの間そうどうやったんやけど教えてくれみたいなんで、はいはい、こう自分でこう分からなかったことをその日まで持っていただいてるみたいな感じ で、
なるほど、
はい、待っていただいて
もう月1回このチャンスを
取り
逃しにというか、
ね、来ていただいてます。
で結構なんかあの僕もなんかいろいろ、まああのうつでもそうですけど他の地域でもいろいろスマホについてなんかいろいろ尋ねられることあるんですけど、はい、結構、まあ、そんな、まあ、僕らからしたらそんな難しくないというか、
そうです、ね、
結構簡単なことだけめっちゃ感謝されるんですよね。
まあなんというかこういわゆるジェネレーションギャップなのかなと思いますけど、いやいや、まあ、何か役に立てるというのはとても嬉しいことです。
はい、はい、本当だからすごい、あもうなんか役に立ってるなっていう気持ちになれってすごいなんか、はい、ね、すごいなんかこんなんでいいんかなっていつも思うんですけど、
ちょっと思うところはあるんですけど活動のやりがいにはなると思います。そうですね、はい、
はい、でまああと8月の祭りの話もありましたけど、なかなかねこれはコロナで ね、 最近はね、
ここ数年はできていなくて、
そうですね、
はい、残念です。
今年もね結構慶応でも盆踊りやろうみたいな話があったんですけど、やっぱ結局やっぱコロナで ね、
そうですね、
中止になっちゃったりして
とか、まああのいわゆる人数制限になってしまって、 そうですよね、そうなるとあの大所帯なのがあだとなってなかなか参加が難しいっていうのもあって、ね、まあ今後もうちょっと緩くなっていくといいかなとは、
そこはやっぱり、ね、地域となんかまあしね連携もあると思うので、ちょっとまあお互いなんかやり取りの中でね、ちょっとまだ来年以降とかも、はい、できたらいいなと思いますし、またあれですね寺田さんも、まあ、ぜひ OB 来年は OB になると思うんです
けど、来年こそ OB のはず、
はい、はい、OB になっ、はい、そうもしかしたらいるかもしれんけど、
もしかしたらいるかもしれ
ない、はい、OB になってもそのままかね、ぜひあの打つのために頑張ってほしいなと、
はい、ぜひ頑張っていきたいです、
はい、
います
。はい、じゃあさて、お時間が近づいてまいりました。今回は、宝探し会の寺田さんに出演していただき、打つの地域の紹介であったりとか宝探し会の活動についていろいろ概要についてお話を伺いました。次回の放送はですね、11月22日の放送となっています。京都精華大学、契約のうつ宝探し会の、活動の詳細の部分についてより、お伺いしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。では、お時間となってきましたので、ありがとうございました。また次回の放送をお楽しみに。さよなら、ありがとうございました。
さよなら、ありがとうございました。